knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2008年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは国際交渉人の諸星豊さん、そのパート1です。著書プロ交渉人、世界は交渉で動くについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
諸星豊、国際交渉人、オービリン大学大学院教授、1946年神奈川県生まれ。国際キリスト教大学卒業、ユタ大学大学院博士課程修了。ミネソタ州立大学で教鞭を取る傍ら、夏冬7回のオリンピック、サッカーワールドカップ、各種国際スポーツ大会の招致ロビイスト、放送コーディネーターなどを務める。また日本企業の顧問として現地政府との交渉や地元住民対策なども行う。著書多数、最新刊は周平写真書から出版のプロ交渉人、世界は交渉で動く。
Let's get knowledge with fun。
ガマの県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは周平写真書からプロ交渉人、世界は交渉で動くを出版されている諸星豊さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
諸星豊さん、本名、ご本名。
はい。
あ、そうです
か。なんかゲームで止まれるんですよ。光源氏の諸星くんとか。
僕の世代で言うと、ウルトラセブンですね。
ウルトラセブンね。
諸星団ですね。
諸星団。
でもね、そんな諸星さんもやっぱりセブンに負けず劣らずの8年6匹のお仕事を。
いいえ。
いや、本当にね。
なんか時代に巻き込まれながら、世界の隅々まで行ってましたら、答えになっちゃいました。
は
い。
でもね、本当にその交渉人というお仕事、非常に興味深いので、いろいろとお伺いしたいんですけども、はい、そもそもその交渉人というのは、どういうお仕事なんですか？
クライアントって言いますか、依頼人ですね。依頼人から頼まれて、何かを交渉してくる人です。
ま
あ、代理人です、
話を、はい。交渉をする人。はい、
その交渉は、
はい、
まあ、いろんな種類のことがあると思いますね。
物
を買ってくる、物を売ってくる、から、喧嘩してくる、仲直りしてくる。まあ、とにかく何から何までですよね。
はい、でも基本的には、なんというか、そう、何らかのこうトラブルとか、ちょっと曲がっちゃったことがあって、それを是正するみたいなことが多いわけですか？
僕はどっちかっていうと、そういう方が多かったですね。たまたま。
はあ、はい、たまたま。
たまたま。
でもそうじゃない場合もある。
そうじゃない場合はですね、まあ、現地の弁護士とかですね、
はい、
使って正攻法でいけばいいじゃない、ということはありますよね。
はい。でもまあ、ちょっと一筋縄ではいかないときに出番と。
困った時の諸星頼みっていう言葉を聞いたことはありますけども。
そうですか、はい。でもね、そうなると、その案件案件ごとに、非常にやっぱり大きなエネルギーというか、もうハードでタフなエネルギーが必要になってくるかと思うんですけど。
まあ、体力は確かにいりますね。はい。
ですよね。
はい。すごいいります。はい。
これをどうやってモチベートしていくのかっていうのが気になると思いますけど。
たまたま僕の父が、昭和12年13年の明治大学の野球のキャッチャーなんですね。
お、花江かなりし
君。花江かなりし君。
六大学。
はい。はい、亡くなった鶴岡さんと同期ですね。鶴岡さんは法政ですけども
。あら、あら。
で、親父は昭和12年13年、春秋4連勝してる時のキャッチャーなんですよ。
うん。
で、戦前はそれ一回だけらしいんですよ。
ええー。
戦後はね、長島さんの立教と、江川さんの法政と、あと早稲田が2回ぐらいやってるらしいんですよ。まだ記録が破られてない。
うん、
今91になるんですけど、親父は、そう言ってますけども、
はい、
まあ親父譲りで、子供の頃からスポーツで鍛えられました。 はい。ですから体力はすっごく自信あるんですけども、うんうん、50年ぶりにこの秋、ちょっと入院をしてしまいまして、うん、喉のところ切ったもんですからこんな声をしてるんですけど、それでももう退院して3日後には、ちゃんとゴルフをやりましたね。はい。
そうですか。
片方39で回りましたから。
はい、素晴らしい。まあやっぱり体力あってという部分がかなり大きいかと思うんですけどね。
体力がないとダメですね、これは、ね。は
い。でもね、その交渉に、まあいろんな交渉事をする人ということですけど、はいはい、具体的には、こう、誰からどんな内容の仕事、まあそんなね、10杯人から言うには全然できないと思うんですけど、はい、どういう仕事が、どういう形でこう依頼されるもんなんですか？
電話一本ですね。
電話一本？
電話一本多いですよ。
あら。ちゃんと契約書を書いてとかそういうこと
で。いや、まず初めは電話一本です。それで、あの、誰々さんから紹介を受けましたとかと、ああ、あの人かっていうことで、じゃあお会いしましょうと。で、お会いしてから、うん、はい、まあ僕も一生懸命その人物を見て、で、僕が本当にこの人を信用できるかどうかということも、それからも調べるわけですけども、そこがまず第一歩ですよね。
はあ、はい、じゃあもう本当に人とのつながり
で来る。全くそうです。はい、うん。やっぱ裏切られたくないですから、端も外されたらやばいですし。
そうですね。はい、じゃあもう本当に、その、しかるべき筋から入ってきたものという、はい、ことなわけですね。
まあ、しからざるべきもありますけども、よっぽどその人が困ってる時には、うんうんうん、まあ、逆手を取るってのは変な言い方ですけども、はい、ちゃんとやってあげれば、それなり面白い仕事ができるかなっていう時はありますよね。う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、うん。まあでも基本的には一元さんではなく、きっちりこう、自分としてる。
誰か紹介がないと、
うんうん、はい。ということですね。
はい、そうですね、はい。
この交渉人という仕事そのものは古くからあるものなんですかね。
およそもう、神よりも昔からじゃないですか。
ああ、そうですか。
はい、思いますよ。
ああ、は
い、
なるほど。やっぱり、人と人とのコミュニケーションがある中では必ず生まれてくる。
でしょうね。多分、中国の、様々な皇帝がいらしたと思うけど、その方々ともやっぱり一番できるやつを使いに走らせて、うん、で、その、まあ、敵対っていうか、まあ、仲間の国にですね、送って、うんうん、で、いろんな様々な交渉させるとか、それヨーロッパとも同じことあったと思いますけど。
なるほどね、はい。で、この本のサブタイトルにはですね、はい、世界は交渉で動くということになってるんです。はい、これはどういうことでしょうか？はい、
あの、例えば普通新聞でニュースなんかを見てますと、うん、国と国との間の交渉であるとか、はい、企業と企業がまあ今合併したりとか、うんうん、来週で M&A ですね、うん、とか、まあ、いろんなことがありますけど、これはもう全部交渉ですよね。なんかいかにも、なんか首相がどっかの国に飛んでって、向こうの大統領と会って握手して、それなんかポンとできちゃったみたいな話、まさに印象がありますけど、全くそうじゃないわけで、これはもうすごい紆余曲折のある、交渉を、その道の、まあ、プロかアマチュアかわかりませんから、うん、どなたかがやってらして、うん、その結果が、まあ、
首相の挨拶
ですね。はい。
握手になると。
なるわけですね。ですから、そういう意味じゃ、まあ、世界中、およそ交渉ごとやってないことってのはないんじゃないでしょうかね。
ああ、
は
い、なるほど。そういう意味で、世界は交渉で動く。
はい。
まあ、確かにね、でも、本当に僕も昔から、子供の頃からずっと不思議だなと思ってたら、例えばね、アメリカとソ連の、ね、代表が、なんでニコニコ握手できるんだろうとかっていう、はい、そこが、もう本当幼い頃から疑問にずっと思ってたことだったんですけど、はい、やっぱりでもそれはきっちりその裏で交渉してる人がいるから、
そうです。
はい。ということなわけですよね。
結局そういう連中に喧嘩させておけばいいわけですよね。うん、親方同士は、まあ笑顔で、外面をしてればいいわけ
です。はい、でもね、そうなると、その、一生懸命動いてる奴らというのは、本当にこれは大変なことをやってるわけですよね。
まあそうですね。やっぱり、それなりの人が動いてますね。
で、この日本において、はい、そのプロフェッショナルの国際交渉人として、こう活躍されてる人ってのはどのぐらいいるもんなんですか？
いや、それたくさんいると思いますよ。
あ、そうですか。
はい。例えば商社の人なんかで外国の企業と取引があるとか、うんうん、もちろん企業と取引があるってことはその外国の政府もそうなんですけどね、うんうん、政府から始まってそれこそその先住民族の部族の酋長さんみたいな人まで交渉しなくちゃならないわけですけども、うん、そういうとこまでやってる人はいると思いますよ。
おー、はい、そうですか、
はい、ただそういう人たちってのはあくまでその企業の雇われてる人だから、うんうん、社員ですから、
まあ、社員として、はい、はいはい、
ですから企業の利益しか考えないし、うんうん、もちろんご自分の立場ってのも考えてらっしゃるだろうと思うんですけども、うん、 あの、フリーでいろんな仕事をするっていう僕らとはやっぱちょっと違いますよね。う
ん。諸星さんは完璧にフリーランスで
やってました。全くフリーでしたね。はい。はい。ただまあ今はもう60も過ぎちゃいましたから、仕事は選びますし、
うんうん、
そんなにまあ危険なこともしたくないし、
うんうんうんうん、
まあヨーロッパ日帰りとかアメリカ日帰り、日帰りってのは変ないけどですね、一泊もしないでですね、
うんうん、
朝向こうに着いてその日一日仕事して夜の飛行機で帰ってくるというのがまあ年に2回ぐらいやりますけども、
あら、
それ以上はまあちょっとやりたくないなって感じがします、ね。はい。
でもね、その、どこの、その組織にも所属しない、はい、室伏さんのようなフリーランスのプロフェッショナル交渉人、はい、というのはどのぐらい、
基本的には、うん、国際弁護士と言われてる人たちはそういう人たちなんです。日本でもたくさんいらっしゃいますけど、
はい、そうですね。
まあ、僕の友人で、今度参議院議員になっちゃいました、丸山さん、
うん、
和也、ねはい、行列の、
はい、
彼なんかも国際弁護士ですよね。
うん、
で、国際弁護士っていうのは今、どういう定義になってるかというと、日本で弁護士資格を持っていて、
はい、
外国の弁護士資格も持っているということなんですね。
うんうんうん、
だけど、まあ、丸山君にしても、まあ、アメリカに5、6年いたんですかね。彼はできる方だと思うんですけど、やっぱり5、6年じゃちょっと、
うん、
ちょっと無理ですよね。
そうですか。
こういったところで、その相手の、なんて言いますかね、行間を読みながら相手のその、うんまあ、言わんとしてることの裏を読んでですね、まあ、凄時や凄み、ちょっとやっぱりそれはちょっと、爆発的にも難しいでしょうね。
なるほど。はい、でも、諸星さんの場合は、その、弁護士、国際弁護士とかということではなくて、もう、ネゴシエーターとして。
全くネゴシエーターです。僕はもう、とにかく、ガンガン行くときはガンガン行くし、引くときは引くし、でとにかくその案件をまとめるというのが僕の仕事で、
うん、
でその後、書類を作って、まあ、コース、その交渉の結果を、
うん、
まあ、なんていうのかな、その書面にしてですね、契約書にするわけですけども、うん
はい、
それは、その国際弁護士と言われる連中を一緒に連れてって、
うん、
で、会に後で作らせます。
ああ、はい、なるほどね。でも、まあ、そこに至るまでは、プロフェッショナルネゴシエーターが、
そうですね。
体張ってやると
。はい。はいうんまあ、大体、チームを、組んでやることが多いですね。
ああ、
は
い、なるほど。その案件に応じて、
はい、
じゃあ、その適材適所で。
はい。
うん
たまには二人でもって、よく警察なんかで、
うん、
いいものの刑事さんと、それから、コア表の刑事さんが二人、代わり番号で調べるって
、はい、
あれと同じようなことをやったりすることもありますよね。
そうですか。はい、いやいや、ほんとね、いろんなパターンがあるんだろうなということは推察されるわけですけど。
はいはい、
でも、そんな諸星さんの、その、プロフェッショナル国際交渉人、としてのこう心情というのは何ですかね。
やっぱり誠意でしょうね。
誠意。
はい。ガンガンガンガン言ってですね、
うんうん。
やっぱり自分の人間性っていうものが壊れるようなこと、問われるようなことっていうのは決してしたくない。ですから決して嘘はつきませんね。若干誇大って誇張はするかもしれませんけども。
まあ、はったりかますっていう、
はい
う
ん。嘘は決してつかないですね。それからあと、多くの案件は一過性のものが多いんです。これ一回やってもこの人は多分、まあ一生会うことはないなと思うことは。
もう一期一会。
はい。ですけど、まあオリンピックであるとかですね、それから、まあ、世界のスポーツ界のロビーを長い間やってきたわけですけども、うん
はい、
その人たちは割合と長く続くことが多いので、
うんうん、
いつも喧嘩して勝ってるとまがないんですよ、やっぱり。
ああ、なるほど、なるほど。
5回やったら、まあミニマム3回、
うんうん、
多ければ4回勝って、
うん、
1回ぐらいは向こうに花を持たせる。
なるほど。
それは大事ですね。
あ、次へにつなぐ、はい、ということですね。
は
い
は
い、
勝ち負けの記録っていうのは大体取ってありますね。
ああ、そうですか。
はい、当然、向こうの方は、やっぱり、やられたやつだって言うんで、結構そういう、うん、最初からそういう気持ちで来ますからね。
次はリベンジっていう感じになりますもんね。
はいはい
はい、なるほどね。そうか。でも、そこで誠意、誠実さということが、やっぱり一番根幹にあるということ
ですね。ありますね、
うん。
で、よくあるんですけども、その、相手がですね、企業の人であるとか、それから団体の人であるとか、うんなんかですと、まあ、理性的に、その、本当にこれをやれば、あなたにとってもいいし、僕にとってもいい。
うん、
いわゆる、ウィンウィンのシチュエーションになるというところで行くんですけれども、はい
うん、
実は、国民感情であるとか、
うん、
住民感情であるとか、
うん、
から、まあ、そうですね、だ過去のなんとかだとかって、様々なことが入ってくることよくあるんですね。
はい、
その全く、理性の、もう、範疇から出てしまって、感情がよく出てくることがある。
うん、
そういう時には、もう本当に誠意しかないですね。
なるほどね。
はい、もう精神誠意尽くして、向こうに分かっていただく。で、それは往々にして、住民感情であるとかなんとか多数の方々なんですね。
うんうん、
でその人たちはやっぱり、まあ、一人一人とは言いませんけども、うん、多くの人に会って、
うんうんうん、
握手して、
うん、
もう根気よく説得していくってことはありますね。
なるほど。はい、じゃあ、まあ、本当ね、派手な立ち回りももちろんあるんでしょうけど、その地道な作業が。
いや、地味ですよ、基本的には。
ええ、
まあ、ニューヨークの、例えばホテルなんかでも、
うん、
できるだけ地味なホテルで、もう、いわゆる名門のその、超高価なホテルはまず使わない
ですね。ひっそりとしたところで。
ひっそりとしたところで、安全なとこで、
はい。
エレベーターは絶対一つしかない。
あ
っても二つで、フロントからはちゃんと見える。誰が上がってたかも見えるようなところで。とか、まあ様々いろんなそういうその、まあ、ノウハウがあるんですけどね。
なるほどね、はい。そうか。まあやっぱりその、どうしてもね、なんか、大ごとの、まあ裏交渉みたいのイメージすると、その、生き馬の目を向く、はい、ね、その、
はいはい、
がごときの厳しい世界をこう想像しがちで、まあそういった時にその誠実さとか誠意っていうのはそんなソフトな立ち位置でいいのかななんてちょっと思っちゃったりもするんですけど。はい、
多分そうでしょうね。
うん、
あの確かに目を向いちゃったことはあるんですけども、
うん、
そうするとやっぱりこっちもそのうち目出さなくちゃならないんですよね。
ああ、抜かれちゃう。
はい、
う
ん。それをだからやっぱりいつも考えながらですね、
うん、
勝ち負けが決まったところで大体この辺で手を打とうよ。そこのタイミングの見方ですね。
息の根までは止めないよという、
うん
うん、きっちり
とっても大事なことだと思います。
なるほど、
ね、完膚なきまでに相手をやっつけることで、
うん、
しかできないっていう交渉事はまんまにないですね。
はあ、はい、なるほど、
ね、お互いプロですから大体、
うんうんうん、深いですね。
うん、
ものすごい深いですね、
うん、相撲なんかでもですね、
うん、
あの本当にもう勝負が決まったらですね、最後の最後まで、最後の一押ししないことありますよね。
うん、そうですね、うん。
これやっちゃったら、もう確実に向こう怪我しちゃうって、
うん、
あれは僕分かりますね、なんとなく。
なるほど。うん、ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版、学問のすすめ、スペシャルエディション。国際交渉人の諸星豊さんを迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版、学問のすすめ、スペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。